今朝はルカの福音書9章の28節から36節となります。新約聖書の132ページとなります。ルカの福音書9章28節から36節をお読みいたします。これらのことを教えてから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられるとその御顔の様子が変わり、その衣は白く光り輝いた。そして見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリア。栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたのであった。ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めると、イエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人が見えた。この二人がイエスと別れようとしたとき、ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を三つ作りましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。ペテロは自分の言っていることが分かっていなかった。ペテロがこう言っているうちに雲が湧き起こって彼らを覆った。彼らが雲の中に入ると弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中から言う声がした。これは私の選んだ子、彼の言うことを聞け。この声がしたとき、そこに見えたのはイエスだけであった。弟子たちは沈黙を守り、当時は自分たちの見たことを一切誰にも話さなかった。今朝はこの箇所より光り輝くイエスと題して御言葉を語らせていただきます。今年1年の最後の礼拝の日であります。でクリスマスが先日ありましたけれども、今度は年末、そして新しい年を迎えるという、慌ただしい中に、おられる方もいらっしゃるかもしれません。私たちはまたそういう中にあって、もう一度御言葉の前に静まりたいと思います。で今日の箇所に入る前に、いつものように少し、これまでのあらすじを振り返りますけれども、イエス様はある時弟子たちに、あなた方は私を誰だと言いますか、そのような質問をされます。で、その質問に対して即座に手を挙げて答えたのが、ペテロでありました。あなたは神のキリストですと、正しく答えたわけです。でところが、正しい答えをしたはずなのに、イエス様はこのことを誰にも話さないようにと、命じてから、意外なことを、語り始めました。自分はこれから多くの苦しみを受けて、最初長律法学者たちに捨てられて殺され、3日目によみがえらなければならないのだと、そのようなことを初めて、弟子たちに証しをするんですけれども、弟子たちがそのことをどこまで理解したのか、そこには聖書には書いていないんですけれども、実を言えば全く理解をしていなかったわけです。正確に言いますと、耳を塞いで理解しようとしなかったというのがふさわしいかもしれません。イエス様はそのような弟子たちの様子はもちろんご存知でありますけれども、普通ならばどうして分かってくれないのですかと、こういうことになるでしょう。そしていやこれはこういうことですよと噛み砕いてもっと分かりやすく説明するのが普通だと思うんですが、イエス様は、 固くなな心のままの弟子たちをそのままにして、今度は今日の箇所ですけれども、弟子たちの中から特別にペテロとヨハネとヤコブ、この3人を連れて、山に登る、そこで不思議な体験をさせていくわけです。この3人は山の上で何を見たのか、そして、そこで見たことは一体どういう意味であったのか、共に考えてまいります。でまず29節から30節を読みいたします。祈っておられるとその御顔の様子が変わり、その衣は白く光り輝いた。そして見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアで、栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで止めようとしておられる最後について話していたのであった。聖書はいつも不思議なことに満ちておりますけれども、この箇所も非常に不思議な箇所の一つだろうと思います。で私は以前からですね、こういうこの箇所、マタイ、それからマルコの福音書に出てまいりますけれども、この箇所を読むたびにいつも不思議に思っていたことがありました。それは何かと言いますと、光り輝いたのが不思議というふうにですね、それではなくって、どうしてここにモーセとエリアの2人が出てくるんだろうかということでありました。旧約聖書の有名な2人ですから、当然こういう人が出てきても不思議じゃないと思うかもしれませんが、じゃあどうしてアブラハムとかダビデ、彼らだって旧約聖書の素晴らしい信仰者でありますから、その別の人たちがここに出てきてもいいじゃないか、それがどうしてこのモーセとエリアという2人だったんだろうか、そうで、この2人でなければならない理由っていうのが何かあるのかということを、常々考えていたんです。いや、たまたまでしたというわけでは絶対ないと思うんですね。イエス様がなさることですから、必ずこの2人が、ここに出てくる何かの理由がある。そう考えるんですが、でもすぐには分からないんですね。ここから、いつものように推理小説風の展開になりますけれども、この2人が選ばれたということであれば、この2人の共通点があるだろうということになる。一体共通点って一体何だろう。二人とも預言者といえば預言者ということでは共通点でありますけれども、それだけだったら他にも預言者たくさんいますね。それで、非常に単純な思いつきでありますけれども、この場面は山の上であります。山の上でこのような不思議なことが起きておりますので、このモーセとエリアについても何か山ということと関係しているのではないか、そういうところから考えたわけです。で、そうしますと、じゃあモーセはじゃあどうだった、モーセと山ってどういうふうに関係しているか、でもこれ有名なことですから、すぐ思いつくことですけれども、皆さんの週報のアウトラインに出エジプト記19章20節というところ抜き書きしております。短いんですけれども少しお読みいたします。主はシナイ山の頂に降りてこられた。主がモーセを山の頂に呼ばれたので、モーセは登っていった、でこの後何が起きたのかご存知の方もいると思います。その山の上でモーセは神様から2枚の石の板を手にいたします。で、ただの石の板ではなくって、有名な十の戒め、十戒と呼ばれるものを神様はご自分の手でその板に記してくださったわけですが、その記された2枚の石の板を手にして降りていく。でところが降りて行ってみたら、モーセがなかなか降りてこないということで、しびれを切らした民たちはもうモーセは死んだのだろうということで、勝手に金の子牛を作ってお祭り騒ぎをしていたんですね。金の子牛を拝んでいた。 まあ、これを見たモーセは怒ってこのせっかくいただいた石の板を投げ捨てて砕いてしまうんですね。まあ、そこからいろいろあるんですが、まあ、途中を省略いたしまして、で結局モーセはもう一度このシナイ山に登りまして、改めて2枚の石の板を神様からいただいていく。そしてその石の板は今度は無事に手にして戻ってきまして、契約の箱というものを作り、その中に納め、当時モーセの時代天幕というものを作りまして、そこの天幕の中に安置していく、まあ、神様の臨在を象徴する大切な板になっていったんですね。まあ、このようにモーセと山というとですね、この、ことは絶対にもう忘れることによって大切な出来事がそこで起きておりました。じゃあエリアはどうかということですね。でエリアはいつの人であるかといいますと、まあ、モーセとエリア、まあ、単純に言っちゃいます。言ってしまいます。およそ1000年ぐらい時代が新しい人であります。モーセが古く、エリアは新しい時代の人で、当時イスラエルはすでに北と南に分裂しておりましたけれども、そのうちの北王国の方で活躍したのがエリアという人です。で北王国は、当時いろんな宗教的なことで乱れておりまして、特にバール礼拝というものが盛んに行われておりました。まあ、王様がアハブという王様がもうそれを奨励したんですね。バールを拝みなさいということを一生懸命やっていた。でエリアは、まあ、当然そのことを見て怒るわけですけれども、である時エリアはそのバールの預言者たちと、向こうは数十人から100人ぐらいいたかもしれませんけれども、そしてこちらはエリアはたった一人という多勢に無勢という形で対決しなければいけないということが起きたんです。でそのことも第一列王記のところに出てますので、知りたい方は読めば本当に面白い、面白いって言ったらあるんですけども、興味深いことがたくさん書いてある。で結果はその戦いの結果はエリアが勝利するんです。で勝利したはいいんですけれども、そのエリアは、あまりの、まあ、緊張ということがあったんでしょう、まあ、燃え尽きてしまうんですね。本当に今の燃え尽き症候群そのような状態になってしまって、彼はもう前に進めなくなってしまう。でそういう時に神様はエリアに何をしてくださったかということが、これも皆さんのアウトライン抜き書きいたしました。第一列王記の19章8節というところ、まあ、倒れていた時ですけれども、神様がしてくださったことが書いてあります。彼は起きて食べ、そして飲んだ、そしてこの食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。はい、で彼はホレブという山にこの着いた後ですね、また神様と語らっていくんですね。これもこの出会いも不思議な出会いがあるんですけども、そして、そこでエリアはもう一度力をいただいて預言者としての活動を再開していく、そういうことがこのエリアに起きているんです。でエリアが登ったのはホレブという、そしてモーセが登ったのはシナイ山、名前は違うんですが、これはおそらく同じ山であろうということが共通した認識であります。山というところからこう辿っていきますと、モーセもエリアも2人ともこの神の山に登って神様と語らっていた。これが2人の共通点であります。しかし、この2人は全く違う時代の人であります。まあ、たまたま山に登ったということだけで、今日の箇所のルカの福音書、この3人が、それで、一緒に話をしているのだと、まあ、それだけで結びつけるのは無理があるのではないかと、 まあ、言う方もいるかもしれません。しかしこのルカの福音書にはこの3人が山の上で語っていたということをはっきり、まあ、記しているわけですので、まあ、どんな事情があったにせよとにかくこのことは実際に起きたということです。一体このことからイエス様はこの弟子たちに何を教えようとしていたのか、そして私たちはこのことからどんなことを教えていただくのか、何かあるはずなんですね。でそれは何だろうか、まあ、そのことはまた後で触れまして、とりあえずですねこの後、ペテロがどうなったかということをちょっと見てまいります。でペテロはこの不思議な光景を目にして、でまあ、33節でこう言いました、先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を3つ作りましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのため、一つはエリアのため、まあ、面白いことにここで幕屋を3つ作るとありました。先ほど契約の箱はこの幕屋というところに置かれているんですけれども、ペテロはこう口走ってたんですね。で、ここで彼は私たちがここにいることは素晴らしいことですと、なんとなく滑らかに訳しておりますけれども、今風に言いますとこういうことだったと思うんですね。俺はなんてついているんだろうという感じですね。もうラッキーって感じですね。まあ、若者、今言うのかな、言うかどうか分かりません。超ラッキーという、まあ、そういうぐらいの、言葉だと思います。で、まあ、いつもの、まあ、ペテロの性格に、ますますこうアクセルがかかって、彼は舞い上がっているんですね。でまあ、そういうことで、まあ、ペテロは自分の言っていることが分かっていなかったと、多分これはペテロの後でルカに教えたことなんでしょうね。私はある時こういうことを言いました、でも本当に恥ずかしいことでしたと、まあ、多分そういうことなんだと思います。で、まあ、そんなことを言っているうちに雲が湧き起こってきまして、この3人を包んでいきます。そうしたら、恐ろしくなったと書いてあるんですね。で、まあ、これがどこの山であるかは今は分からないですね。おそらく、まあ、いろんな候補があるんですが、その一つはガリラヤ湖のすぐそばにある山ではないかと言われています。まあ、何年か前にイスラエルに行かせていただいたときにそこに行きましたが、確かにここの可能性があるなというふうに思った山でありました。標高から言えばそれほど高くはないんですが、まあ、ガリラヤ湖から見ますと藻岩山ぐらいの高さに見えましたけれども、まあ、ですから確かに雲がかかるといえば雲がかかるんですね。しかし大の大人がその雲がかかったぐらいで急に恐ろしくなるんだろうか、まあ、不安になることは少しありますけれども、恐ろしくなるっていうことはちょっとあまりないことなんですね。実は恐ろしくなったのは別の理由がありまして、この後声がしてきているんです。35節、これは私の選んだ子、彼の言うことを聞け。でこれはもうもちろんお分かりの通り、これは父なる神様が、弟子たちに語っているんですね。で私の選んだ子というのはイエス様のことであります。彼らがなぜ恐ろしくなったかといいますと、雲がかかって見えなくなったので恐ろしくなったのではなくて、この雲の中に父なる神様がおられることが分かったんですね。でそれで急に怖い、やっぱり神様に近づくっていうことはどんな人でもその私たちの罪がうずきますので、汚れた自分の汚れが明らかになってきますので恐ろしく感じていくんです。でその弟子たちに対して、この父なる神は彼の言うことを聞け、まあ、イエス様の言うことを聞きなさいと言われました。一体、まあ、何を聞けっていうんでしょうか。 いや、それはもちろんイエス様は神の子ですから、イエス様が語るすべての言葉をよく聞いておきなさい、まあ、聞けというのはただ聞くというのではなくて、それに従いなさいということも言っているわけですけれども、でも言うことを聞けってわざわざこの場面で出てくるということは、何かもっとこう何か特別なことを指しているのではないかとも考えられるわけですね。じゃあ何だろうかと言いますと、最も近いところにあるのは、まあ、直接イエス様が語ったというわけではありません、語っているとは書いていませんが、31節ですね、31節。栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたのであった。このエルサレムで遂げようとしておられる最後、まあ、これ言うまでもなく十字架のことであります。この十字架のことをよく聞きなさいと、まあ、言っている、そういうふうに理解することができるんですね。しかし先ほど見たようにペテロはこれを聞いていましたし見ていましたが、全然理解していなかったですね。舞い上がってしまって幕屋を3つここに作りましょうという自分では、まあ、素晴らしいことを提案したかのように見えますけれども、全く的外れだったんですね。でこの十字架のこと、エルサレムで遂げようとしている最後のことについてはここだけではないです。実は最初も言いましたように、この山に登る直前に弟子たちに自分はこれから苦しみを受けて、捨てられ殺されるんだということをちゃんと語っていたわけですね。山に登る前に語り、そして山の上で語り、そして実はこのあと山を下った後もやっぱり語っているんです。この44節ですね、同じ9章の44節ですけれども、あなた方はこれらの言葉を自分の耳に入れておきなさい、人の子は人々の手に渡されようとしていますというふうに、もう念を入れるようにしてご自分が苦しんでいくんだということを、このように山を挟んで3度にわたって弟子たちに語っていて、父なる神様は、彼が言うことをよく聞きなさいと、もう何度も念を押しようとするんです。ところが弟子たちはこれほど念入りに語っているのにもかかわらず、9章の45節に出てきますけれども、弟子たちはこの言葉が理解できなかったと書いてますね。分かんなかった。依然として彼らはそれを意味が分かっていないんです。で、どうしてだろうと思うんですね。普通これだけ言ったら、ああいやそれは大変なことだと、こう弟子たちはいろんなことをイエス様に尋ねるはずですけれども、彼らはそのことについてピタッとイエス様に尋ねようとしないんですね。なんか都合が悪そうだということで尋ねない。で、そのことは今日の箇所の36節にもありまして、読みますと、この声がしたとき、そこに見えたのはイエスだけであった。弟子たちは沈黙を守り、当時は自分たちの見たことを一切誰にも話せなかったとあるんです。ペテロですよ。ペテロは素晴らしいことです。なんと自分はついているんだ。すごいことを見てしまったぞという、ことですから、もう、有頂天になってペテロはこの山から降りたら、他の弟子たちに、自分はこういうものを見てきたんだぞ、どうだすごいだろうと自慢して良いはずなんですね。ところが沈黙して何も言わないというんです。なんでだろうかというわけですね。よほどの理由があるんですね。でそれはまあこれから次回のことと関係してくるんですけれども、 さっき3度イエス様の十字架のことをお話ししても彼らは理解できなかったとありましたが、なぜ彼らはこんなふうに理解できないんだろうか、まあ、一つの大きな理由があるんです。でこのあと弟子たちは山から降りた後ですね、論争を言い争いを始める。何を言い争うかと言いますと、弟子たちの中で誰が一番偉いかということで言い争いを始めていくんですね。誰が一番偉いか、まあ、会社ならありそうな話であるんですね。職場であれば誰が出世していくかと、そういうことはもう当たり前にみんな噂するわけでありますけれども、このイエス様の弟子たちも同じことをやってるんですね。で彼ら最初からそういう人たちではないんですね。もうペテロが救われてイエス様の弟子になっていくとき見ればわかるように、本当に自分は汚れたものです、私から離れてくださいと言って、本当に自分はちっぽけなものだというペテロでありまして、他の弟子たちも同じようにその最初は謙遜であり身を低くしていたんですけれども、いつの間にかこの自分が偉いんじゃないかと思っていくんですね。それはなぜかと言いますと、一つにはこのイエス様の人気があるわけです。もう今ではうなぎ登りであります。なぜかと言いますと、まあ、もちろんこの奇跡を行うしです、ね、死んだ者が蘇るしという、もうすごいことを語るし なさいますし、語る言葉がやっぱり人々の心に響いているんです。そしたら、このイスラエルは今ローマ帝国の支配下にあるけれども、必ずこの国を解放して、独立し、そして神様の打ち立ててくださる神の国を、このイエス様が建ててくださるんじゃないか、実現してくださるんじゃないかという期待をイエス様に寄せていくんです。そういう人気が、まあ、うなぎ登りの時に弟子たち何考えるかですね。ああそうか、もしかしてイエス様はこのイスラエルの王様になるんじゃないかということを考えると、じゃあその王様の下で働く大臣は誰なんだということを考える。もちろん一番イエス様に近い生活をしています弟子たちの中から大臣が選ばれるに違いない。じゃあ誰がその大臣になる、私かお前か、いやいや私に違いないという、そんなことをだんだん考え始めたんですね。そうしますと、これはイエス弟子たちにとっての幸い未来、幸いな未来になるんです。うわすごい、自分は田舎の漁師だったけれども、もしかしてイスラエルの高官になるかもしれないという、こうパッとバラのようなことを夢見始めまして、その幸いな未来を実現してくださるのがイエス様であります。そのイエス様が私死にます、殺されますと言ったらですね、どうでしょうか。自分の望みはそこでなくなってしまうわけです。イエス様に死んでもらったら困る、困ることには一切目を向けない、まあ、もうそれは非常に不吉なことでありますので、そういうことは 見なかった聞かなかったことにしよう、自分はとにかくこの大臣になるんだという、そこばかりを彼らは見ようとしていたので、だからイエス様がこんなに繰り返し私は殺されますと言っても、彼らはそれを信じようとしなかった、いや理解しようとさえしなかったわけです。で、まあ、こういうことを私たちは弟子たちのことをこうなんか今説明して、ああそうだったのかということで、なんとバカな弟子たちだったんだろうと、まあ、思うかもしれません。しかしこの弟子たちというのはまさに私たちの姿そのものでありまして、私たちも同じことをやるんです。もう人事じゃない、特に私はそう思います。何かこう悪いことというかですね、悪い知らせを聞いたとしても、これ以上悪くならないだろうとい こう何か私の中にこうバイアスというんですかね、こうかかるんですね。そして悪いことは考えずに、いやまあそれ以上は悪くならない、 だんだん良くなるんだろうという方向ばかりを考えようとする自分がいる。いつもそう感じるんですね。あるいは、もう自分の年齢とかということを考えれば、若い時と同じことができるわけがない、ね、いやいや、まだ自分はまだ若いとかですね、そういうことをどっかで考えているんです。で、そうやって都合が悪いところから なるべく目を背けて、自分にとって都合の良いところだけを強調してこう拡大してですね、見ていく。で、都合の悪いところはなんか真っ暗にして見えなくするとか、影に隠すとか、そういうことをやるんですね。それが、まさに人間の罪の性質であります。ですから、ここを読むと、もう弟子たちのことは笑えないんです。そんな弟子たちに対してイエス様はどうされたか。呆れ果ててしまったんでしょうか。なんと、心の愚かな、かたくなな弟子たちだ。ああ、お前たちを弟子に選んだのは私は後悔しますと言って、見捨てたかというと、そういうことはしないですね。もう、こうなることは弟子、イエス様はよく分かっております。分かった上で弟子たちを選び、訓練していくわけです。それでも全く理解してくれない。でもそれはイエス様にとって全然問題ないんですね。この弱さをご存知の上でイエス様は忍耐されて、弟子たちが理解できるまで待っていくんです。でいつまで待ったかですね。私たちもいやとにかく忍耐して待たなきゃって言って待ちますけれども、同じことを失敗を何度も繰り返す人を見たら、やっぱりちょっとこれもうダメ、私忍耐できない、もう嫌だというふうどっかでもう手放したくなるという時がありますけれども、イエス様は最後の最後まで忍耐されるんですね。イエス様が十字架に吊るされて弟子たちが逃げ去った時でさえも、まだイエス様は見捨てないんです。必ずあなた方は戻ってくるよということを信じているんですね。必ずこの十字架の意味をあなた方は理解してくれるんだ。で、確かに弟子たちはよみがえられたイエス様に出会って初めてあの時にこういうことだったのかということを全部理解していったわけですけれども、自分の命を捨てて忍耐していくんです。さて最初のところの問題に少し戻っていきます。ここにどうしてモーセとエリアが出てくるんだろうか。全く時代の異なる預言者が、イエス様と一緒に山に、このイエス様が山に登った時に現れて、互いに語っていく。それも、エルサレムで遂げようとしておられる最後についてという、まさにイエス様の最も苦しみ の時のことについてこの3人が語っている。それはなぜだろうかと。そこから何が見えてくるんだろうかと。いうことを、最後にまとめます。で、2つあると思います。1つ目でありますけれども、モーセとエリアとイエス様、全く時代の異なるこの3人が一つところで互いに語り合うんですね。こういう場面を読みますと、世の人たち、信仰のない方はまず疑うはずですね。こんなことはありえない。いや、これはもうペテロが見たというペテロの証言でこのルカは書いたんだろうから、それはもうペテロが、ね、寝ぼけていたんでしょ。だって眠くてたまらなかったと書いてるから、彼は夢でも見たのを現実と取り違えて、これでいやそういうの見たんですと言い張ってるに過ぎないんだと、そういうふうに多分言うと思うんです。しかし聖書はそういう寝ぼけた話を書いているものじゃないですね。もうはっきりとこれ事実であり真理であるということで書いてあるわけです。で、じゃあ私たちはこれをどう理解していくかということであります。 います。まあ、イエス様は神様だからこういうこともできるんだよねというなんとなくぼんやりとそんなふうに理解し納得するかもしれませんけれども、創世記の最初のところを読んでお分かりのように聖書は神様がこの世界を創造されたのだというところからスタートいたします。創造したということは作それを作られたわけですので作っておしまいじゃない、それをご支配しているのだというところがこの聖書の出発点になるんです。何を聖書のどこを理解するどこを読むにしても、その土台となるのは神様がこの世界をご支配しているのだ、神様の、ご支配から、逃れている、あるいはご支配の中にない、全然もう神様とは関係ありませんというものはこの世界にない、すべてのものが、神様の御手のうちにあるのだという、ことであります。そうしますと今この3人がここで出会うというのはありえない、時代が違う、時間が全くずれてるぞですよと、いうことを私たちは、まあ、私たちの常識でもうそう言ってしまいますけれども、神様の目から見ますと時間は関係ないんですね。だって時間を作ったのは神様であります、時間をご支配しているわけです。その神様がいや私はもう過去のモーセさんとはもう千何百年も違う時代ですからモーセさんには会えませんね、ああエリアさんですか、彼は800年ぐらい前の人ですから、会えませんねということじゃないわけですね。時代が違うが過去であろうが未来であろうが神様にとっては一つ のところに全部見えてお話ができるんです。聖書はこの先こういうことが起きますよということを語りますけれども、なぜそういうことができるかというと神様が時間を支配しているから未来のことが全部わかっているんですね。私たちはできないけれども神様はできる。ですからここで3人が自由に、一緒に会話をするということは当たり前、神様にとっては当たり前であります。そして実はこれは、私たちが永遠の命を信じているということの表れでもあるんですね。私たちは永遠の命を信じますと先ほど主の祈りにもありますけれども、それどういうこと、もう実際どういうことになるんですかと言いますと、こういうことですね。過去もうすでに亡くなった人たち、今生きている人たち、これからまだ、生まれも していない人たち、そういう人たちと私たちは自由に会話ができるんだということです。神様がここで教えていることは、このイエス様が私たちに与えてくださる命というのはこういうことなんですよ、それを教えている、これが一つ目であります。それから二つ目であります。モーセとエリア、この二人の共通点は、まあ、モーセはシナイ山に登り、エリアはホレブの山に登った、まあ、おそらく同じ山だと言われていますけれども、そこでこの二人はそれぞれ神様からの語りかけを聞きました。もちろんそれはどんなふうなことを語ったのかはそれぞれの旧約聖書の箇所を読めばちゃんと書いてあります。しかしイエス様という言葉はそこには出てこないですね。救い主ということも直接には出てこないかもしれません。ところがここで何がわかるかと言いますと、あの時モーセとエリアは神様から何を教えてもらったのかなんです。モーセが契約の石の板を、この大切なイスラエルにとって契約の石の板をいただくときに、このイエス様の救い主のことについても教えていただいていたのだということがここでわかるんですね。語られていた。あるいはエリアも 自分がもうダメだ、もうあのバールの預言者たちと戦って力も尽き果てて、もう前には進めません、預言者やめますと、生きるのさえもう辛くなりましたと言った時に、どうしてエリアが力を得てもう一度預言者としての活動をすることができたか、やっぱりこのイエス様のことを教えてもらったからではないか。イエス様がこの私たちの罪のため、これほどひどいあの金の格子を作って拝むようなイスラエルの民のために、あるいはバールのを拝んで、死を捨ててしまうような民たちのためにも、この救い主である方が、神の子である方が十字架で、苦しみ、そして私たちにこの、の罪を許し永遠の命を与えてくださるということをしてくださるのだ、だからあなたは諦めるんではない、神の言葉を人々に告げなさいということで、エリアはそこで力をいただいて再出発できたのではないか。そうしますと、私たちは旧約聖書を読みますとイエス様のことが直接出てこないことに不思議に思うかもしれません。確かにあのぼんやりとしかこの救い主のことは見えていないんですが、でも新約聖書を見ますと、特に今日の箇所を見ますと、ああ旧約聖書もちゃんと救い主のこと書いてあるんだ、旧約も新約もここで光り輝くイエス様を指し示しているんだということがつながってまいります。昔ある異端の宗教があって、ある人が、いやもう旧約聖書はいらないのだ、新約聖書さえあれば私たちは十分だという、そういう人が現れたそうですけれども、そうではないですね。どちらも大切なんです。イエス様がなさっていること、語っていることを見ていくと、全部旧約聖書の土台があるんですね。すでにもう旧約で語られて予言されていることをイエス様はそのままたどっていっているんだ、だったらモーセもエリアもこの救い主を指し示していたんだということが分かってまいります。私たちはこの聖書を信じて、これまで歩んで、そしてこの1年も歩んでまいりました。信じる者に神様は聖書を通して御言葉をお語りください、あなた方はここから離れてはならない、ここを歩みなさい、今は苦しみの時かもしれないけれども必ず光が来る、それを待ち望んで、忍耐しなさいと教えてくださいました。その恵みを覚えて感謝しつつ、この1年を終え、また新しい年を迎えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、天のあなたの御姿が白く光り輝く、ペテロはそれを見て本当に驚き、そしてまた有頂天になりましたけれども、その光り輝くという意味は、あなたの苦しみを表している、それはもうすでに、古い永遠の昔からあなたが定めて、くださったものである。私たちはどれほど愚かで、どれほど聖書の御言葉を読んでも理解できないか、都合の悪いことには耳を閉じてしまうような愚かなものであるか、けれどもそれでもイエス様は見捨てることなくご自分の定められたところを前に進んでいく、行かれ私たちを救おうとされていた、そしてまた永遠の命、あなたからいただいているその命がどういうことなのか、なんとなく分かるようで分からないといったときに、ここにあなたの永遠の命の姿が表されているということを覚え感謝いたします。お一人お一人この1年いろんなことがありました、そしてまたまだその問題の中におられる方、苦しみの中におられる方もいますけれども、どうか新しい1年のうちにあなたの恵みを豊かに注いでください、またあなたの御言葉に聞き従っていくことができますように、委ねて感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。